大好きが天才を生む第675回をお届けいたします。今回のテーマは大学受験生が実数論やイプシロンデルタ論法をやって点数が上がるだろうかです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。これですね、なんていうか範囲外のことってありますでしょ。で、それをやって、点数が上がるかどうかって話なんですけど、実はこれね、なんていうかな、今まで割と受験の主流になった考え方っていうのは、こういうの無駄だから受験範囲のことだけをやりなさい。例えば、もっと言えばですよ、青チャートに載ってる例題だけちゃんとできるようになればいいとかね。そういう話になるんですよ。で、まあね、確かにそれも一理あって、何でも一理はどんな理論でも一理があるんです。ただね、私に一つ言いたいことがあるんですね。それは何かと申しますと、知能っていうものの構造なんですよ。知能っていうのはね、いろんな、まあもちろん知能っていうのはその、いろんな多層的にいろんな因子が絡んでいるんですよね。で、その時に、いわゆるこの、学習の探求欲求っていうんですかね、知的欲求っていうんですかね、それっていうのは実はあらゆる因子に関係してるんですよ、っていうことが分かってるんですよね。つまり知りたい知りたい、分かりたい分かりたいっていうことは、というその、気持ちというか欲望っていうのは、実はあらゆる知能の因子と関わってるっていうことなんですよ。これってすごいことでしょ。だからね、逆に言うとね、ここがない人っていうのは、やはり知能っていうのがどうしても弱くなるんですね。で、逆に強い人っていうのは、要はあらゆる部分が刺激されるので、どんどんその、なんて、知能が上がっていくんですよ。ということは、頭脳がどんどん活性化していくんですね。ですんで、これはですね、実はその、範囲外だからやらなくていいっていう話でもないんですよ、実は。で、確かにできる子ってそんなこと全然考えてなくてどんどんやっちゃうでしょ。で、数学って実はですね、よく数学の試験を解けるようになるには、パターンを覚えましょうとかね、よく言うじゃないですか。それを全然否定はしませんよ。否定はしませんが、数学そのものの勉強をやっていくと、ほぼ問題って解けるようになるんですよね。面白いもんで。これ、面白いもんですよね。つまり数学ってそういうもんなんですよ。じゃあ、そんなに実用に供しないほど、まあ、要は、そういうふうに練習しないとね、その速度が遅いのかなっていうと、そんなでもない気がするんですね。いや、もちろんこれ、定量的に測ったわけじゃないですよ。測ったわけじゃないですけど、つまりこれしかないっていうんですかね。今、こう、受験の業界でね、言われているような勉強法ってあるじゃないですか。例えば、その青チャートやってねとかね。あれ、一問一答っていうのも、まあ、最近は有名な本になります。それをやってとかね。それをもうやればいいんだとかね。それをもう自分で、できるようにすればいいんだっていうような、レベルとはまた違うような気がするんですよね。それがまあ別に不必要とも無効とも思わないけれども、じゃあそれだけでじゃあ本当にじゃあ解けるようになるかとか、いわゆる数学ができるようになるかっていうとまた別問題なのかなって思うんですよ。で、逆にそういう道を通らなくても、実はできるようになる方法っていっぱいあるんじゃないかなっていうことなんですよね。で、これすごく大事なことで、もっとさらに大事なこと言うとね、こうでなくちゃいけないって実はないんですよ。物事って。こうでなくちゃいけない、絶対そうでなきゃいけないってことは実はないんですよ、本当に。ここのね、何でもありなんだよっていうことが分かった人が実は一番最短距離を歩めるんですよね。楽に行けるんですよね。ここすごく大事なポイントで、忘れがちなんですよ。こうならでもならないとかね、こう組み立てて、こう組み立てて、ああ組み立てて、だからこういう結果になるとか、そういうことでは実はまるでないですよね。で、そういうことがどれだけ分かるかっていうことなんですよ。さっき申しました通りね、知能っていうものを高めようと思ったら、要はそれから要はその知能っていうものを、それは知的活動っていうのは当然ながら、知的欲求を背景とするわけですよ。まあ当たり前なんですよね。そこのところをうまく刺激しないで、あるいは持たないで、人間っていうのはじゃあ逆に何かできるかっていうことなんですよ。つまり人間ってロボットじゃないでしょ。テープレコーダーじゃないですよね。だから無理なんですよ。当たり前のことですよね。だからね、昔から言われてるのは数学的経験を積みなさいっていうようなこと言うでしょ。何でもそうなんですよ。勉強っていうのはね、ベースにあるのはつまり触れるってことなんですよね。英語に触れる量が多い人はやはり英語上手くなるんですよね。もちろんその数学に触れる量、あるいは数学を真剣に向き合った、真剣に考えた、人はやはりそれだけ数学ができるようになる。英語でちゃんときちんと読もうと思った人は、あるいはここに、なんかね、この本を読みたいなと思ったらば、それを、一生懸命読むっていうこと自体で、力がついてくるんですね。 このことがない限りは、なんていうんですかね、その人の能力とか人、もう人生も含めてね、開かれないような気がするんです。っていうのは私は思っているんですね。で、じゃあだからって、じゃあそんなみんながね、じゃあそういう勉強すればいいかって、とも思わないんだけど、少なくとも、うちの塾に来てくれた人に対しては、やはりなんていうそういう範囲っていうか、勝手に文部省が決めたような範囲っていうのは一切とらわれないです。それは無駄だからね。つまりそういうものでないんですよ、学問って。あるいは、その単にね、その入試問題をちゃんと解けるようになるとかっていうことも、多分そういうことではないんですよね。もうだから、多くの人はね、いろんな人を書いてるでしょ。あれ、ほぼね、私に言わせれば嘘なんですよ、実は。本当のようで嘘なんですね。で、こういうことを言う人は、随分嘘つきだと言われ続けたんですけど、いや、どうもそうじゃないなと、私もその教える経験を、あるいは人を育てる経験を積めば積むほどそこにはないなと思うんですね。つまり、制限を設けないってこと、いろんな意味で制限を設けちゃダメなんですよ。つまり、こうならねばならない、これしかないって言ったときに、もう人間ってのはそこでダメになっちゃうんですね。ダメになっちゃうというか、その本来持っている能力っていうのを、発揮できなくなってしまうんですね。だから何でもね、バリバリ、それこそなんて言うんでしょうかね、一つのイメージではね、ほら、青虫いるじゃないですか。厚い葉っぱをね、バリバリ、落としますよね。食べていくね、葉っぱをね、食べていく。あんな具合にバリバリ食べていくようなぐらいに、こう、貪欲にですね、学んでいくっていうことですよ。もっと言うとね、ベースにあるのは。で、そのことが、やはりその人の人生の、もし幸せというなら、幸せのベースになって、あるいは幸せな人生を形作っていくんじゃないかなと思うんですね。ぜひですね、青虫のあの葉っぱをね、みかんの葉っぱを食べていくような、ああいう時に音がしますでしょ。あれを思い出してほしいんですね。本当にあんな感じですよね。ああいう感じがですね、やはり我々必要なんじゃないかなと、改めて思っております。ありがとうございました。
第675回の今回は、大学受験生が実数論やイプシロンデルタ論法をやって点数が上がるだろうか、というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。